こんにちは、遠藤和樹です。青木武の質問が大業。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで、
はい、
はい、まあ、続きと言ってもいいかもしれません。
そうですね、前回、質問型営業バージョンアップ2025、そして、まあ、名前を変えれば新質問型営業というようなことにもなるかもしれませんけどね。
この話の重要なのは、はい、質問型営業が進化したという切り口だけではなくて、時代が変わったっていう、
そう
から、もう営業のあり方も、もうもはや営業じゃダメなんだというね、もうもはや、
そうそう、
青木先生が営業不要論を問うてしまったと言っても過言ではないような会がね、うん、前回ですので、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、先にそちら聞いていただければと思いますが、
はい、まあ、不要論というよりも、営業から、立ち位置を変えていかないといけないと、専門アドバイザーという位置にね、うん、そしてそういう形でお役に立たないといけないというものになってきたっていうね。
キーワードとしてはね、奥の奥へということで、ね、その意味合いというのがインターネットのね、あの25年ぐらい前ですか、普及した時には情報に価値がなくなって、はい、人間のその表面的なものではなくて、うん、奥のその人のニーズみたいなところにフォーカスしないといけないので、
はい、
また営業が本当に重要になったんですけども、今回これだけの生成 AI だったりね、うん、AI が発展していった先に今回起きているのは、ちょっとした奥ではなくて、本当にその奥の奥、うん、もう100人いたら100人のパーソナルなところにどれだけ入っていって、専門アドバイザーとして話ができるのかということが問われているんですよ、というのが大きな変化だという中で、営業がどうあるべきかという話を今日もねしていきたいと思います。
そうですね、だから当時からその営業でもコンサルタントとか、なんとかアドバイザーとか名乗ってる方も結構いらっしゃったんですよね、
はいはいはい、
でもそれは名前を変えてるだけで、やってることは営業やったんですよね。
あ、
うん、だけどそれじゃもう太刀打ちできない、本当に営業という、うん、あり方じゃダメだということですよね、そしてそれが専門アドバイザーという、言葉であればぴったり立ち位置、その専門アドバイザーという立ち位置に切り替えてもらうということですね、うん、はい、
そしてじゃあ今日はというところなんですけども、前回ね、はい、今まで現状欲求解決策直面そして提案
よく覚えました
いう中で、あのシンプルになって、
はい、
結論言うんであれば現状提案だと、まあ、ちょっと言うのは現状欲求提案と、
はい、
シンプルな、ね、ところに来ているという話から、はい、今日はなぜそれだけ現状が重要なのかと、現状、はい、今まで1時間のうち45分ぐらいをかけていかなきゃいけないぞという話を、ね、前回しました、
うん、はい、
何でなんですかという話に入っていきましょうか。
はい、現状ということを聞くことによって何が起こるか、
うん
うん、動機づけが起こるんですよね、その人の中に。
おお、
よ、まあ、簡単に言えば欲求も起こりますし、
はいはい、
うん、今言うこのままじゃダメだなというそういう動機づけも起こりますし、うん、それをじゃあ新たに取り組んでみようというさらなる動機づけにもなっていくと、
はいはいはい、
いうことなんですね、だからあのよく営業の中でですね、話をしたときに欲求が起こんないですっていう話があるんですよね。
お、
例えば保険やったら保険に対しての別にもうこのままでいいよとか欲求が起こんないんですっていうね、どうやって欲求を起こしたらいいですかみたいな話があるんですよね、うん、でそれを起こそうと思ってもね、やっぱ起きないんですよ、その人の中で。ないんですから、ないというかそう思ってるわけやから、
うんうん
うん、あるいは
考え方が違うわけですね。
そうそうそう、
ないと。
あるいは欲求がある人、例えば、うん、あ、ベンツ乗りたいなねっていう欲求ある、それは欲求ではなくて願望なんですよね。
あ、ここでは分けてるんですね。
そうそうそうそう、うん、それは本気で、もちろん向かうということもあるんですけど、
あ、この現実現状として、
ええ、
に乗らなきゃいけないんだっていうようなよりも、乗りてえなベンツでいう
願
望でしかないと。
そうそうそう、願望なんですよ。
現実とはこう離れちゃってるわけですね。
そうそうそう、その人にいくらね、ベンツ試乗してもらおうが、何しろあ、いいの、いい感触味わしてもらってありがとうっていうの終わっちゃうわけよ。
確かに、 これはよく起きますね。
起きるでしょ、ね、あるいは保険で欲求を起こそうと思っても起きない、うん、いやもしもの時だからそれもしもの時どうしますかみたいなことになっちゃうわけよ。
はいはいはい、
うん、まあ恐怖を味わわせるとか、まあ、そんなことを やってられる方はいらっしゃらないかもしれないけども、うん、まあ今こういう中でキャンペーンやってますからみたいなね、というような飴と鞭みたいなね、起こそう思ってもさ起きないですよ。
いわゆる従来の営業ですね。
そうそうそうそうそうそう、うん、そこでですね、何かというと現状を聞きまくるっていうことなんですよ。
なんか分かりやすく表現してくださいましたね。現状を聞きまくる、
うん、そうそうそうそう、現実を、まあ、業種によってどっから聞くかということはあるんですけど、そのことを聞けば聞くほど何が起こるかというと、現実を思い出すっていうことになるんですよ。現状を思い出すっていうことになるんですよ。
うんうん、ええ、要は人は現実見てないってことですか。
そう、うん、それを見れば見るほど肌で感じ出すんですよ。
あ、
ね、
あ、
それが実は不満であったり、はい、ね、欲求であったり、
あ、いろいろでしょうね、不満だったり、
うん、
不安、
そうそうそう、
困りご
と、でも多分不満が先なんですね。もうちょっとこうしたいというようなことから、それが高まると欲求になると、
うん、
ということなんですね。
確かにね、自分の不満ってそんなあえて一生懸命言語化してみようとして、
うん、
生活してないですもんね。
そう、そうすると
不満であることすら忘れてそうなぐらい、
うん、そうすると現実を見れば見るほど何が起こるかというと、欲求が起こって必要性が増してくるんですよ。
あ、結果としてって話ですね、これは。
そうそうそうそう、
うん、高めようとかじゃなくて、ね、
うん、結果としてそうなんです。
なるほど、いやそうなんでしょうね。
それは何かというと、現実からのスタートなんで、
はい、
より肌で感じてるんですよ、
うん、
ところが欲求からスタートする、さっきのがベンツ乗りてえなっていう願望からスタートしたものは、そこから落とし込むのにはやっぱ感じないんですよね、現実には。まだそのうちにってことになるわけ。
いや、そうでしょうね、
うん、
現実から入るっていうこのテーマ面白いですね。
すごいでしょ、これ。
願望から入るじゃなくて、
うん、そしてその現状からその肌で感じて、それが不満になり欲求にもなる、あるいはそのためにどんなことしてるか、どんなことしてきたかっていうようなことで、うん、その効果は、うん、その成果はなんて言うと、あ、これじゃいけないなっていう、うん、こう行動に対する、こう解決策に対する、こう行動段階に対するまた不満にもなってくる、
う
ん、成果はって言った時にちゃんとなってないなって言ったら、結果に対しても不満がなってくる。ありとあらゆることが実は現状を思い出すというとこから実は湧き上がってくるって。
なので現状を聞きまくるという。
聞きまくる、うん、特に自分が提案したい分野の、その、そこの、うん、提案したいところの分野とかね、うん、もう含めてそういうところを、もう、聞きまくる。
うん。
うん。微に入り、才に入り、聞いていくと、うん。じゃあ、まとめて、どういうふうにすれば一番いいですかと、どういうふうになればいいですかと、いうことになりますよね。
でもおっしゃられる通り、確かに現状は専門家の人に聞いていただかないと、知らないからもう考える余地もないみたいな、
うん、あ、おっしゃる通りそういうことなんですよね。うん、
聞かれていくうちに、あれ、これって現状まずいぞとか、
そう
ってことに気づかせていただけることでね、それこそ、うん、結果的に欲求に、いや、これちょっとどうにかしなきゃいけないというような、本当そうですよね、
うん、そして最後に、そういう現状からどうしたいんですかって言った時に提案は、うん、じゃあもし それを実現できる方法があればどうですかという一言から実は提案はスタートする。
ああ、だから欲求はもう今の一言で終わりってこと、極論。
そう、そういうことです。
ああ、そうですよね。現状を聞いてった先にどうしたいですかって言ったら、うん、いや、どうにかしたいです、
うん、
っていう、なんかこう本人が自分事として確信を持って、
うん、
これはどうにかしなければならない、
うん、
これが欲求か、欲しいとか、いやいや、
うん、
っていうことじゃない、なさそう。
まあだからやっぱりニード関係っていうね、よく言いますけど必要性ですよね。これはもう必要だなっていうところまでね、うん、やっぱりこう感じてもらう、うん、ということにまで持っていくということですね。
この間のねゲストで、あの平安閣のブライダルの皆様が、
はい、
女性の方々、杉本さんと下草さんですかね、うん、まさにあのほら現場で、
うん、
お願いしたいんです私たちの結婚式はと言って、
うん、
やはり実際にあのまだあのやり取りのアドバイザー、専門アドバイザーとしてのやり取りのプロセスで涙される方がいるとかっていうのって、やっぱりその自分がこれだけこういうものを求めてたり、こういうことを望んでたのかということに気づかせてくださったことによる、そのなんかもうどっちかというとニーズっていうか感謝に近いですよね、多分。
そうですね、そこを叶えさせてくれる、これがやりたかったんだっていうことですよね、うん、だからつまりあのこの間のもう平安閣のブライダルも現状欲求解決策のシナリオなんですよ、あれ。
あ、
うん、あれシナリオなんですよ、うん、
なるほどね、
うん、
まあだからちょっと今日はあえて、うん、なぜこれほどに現状が大事なのかというところに焦点を絞ってのお話になりましたが、
ねえ、
まあ、テクニックの話ではないですからね。テクニック論はね、散々いろんなところで言ってるので、
うーん、そうなんですよ。でこのここの部分をどう聞き込むかっていうところが今回のポイントなんですよね、うん、それから提案のあり方ですよね、うん、いかにそれを叶えられる提案に私どもの商品サービスがなってるかということの提案の、うん、仕方っていうのね。だから現状の聞き方と提示の仕方ってものすごい重要なんですよ、うん、
いやこのあたりになるとちょっとあの実際に私の立場からすると、うん、ちょっと触れていただくことでしかわからない体感値っていうのがあるので ね、
まあ、
本編だったりというところになんか気になるなという方はね、まずちょっとその辺に触れていただくということがもう何よりの理解というよりも確信につながることなのかなという感じはしましたけど、うん、いかがですかね。
そうですね、だから体感なんですよね、
はい、やっぱりそ
う、うん、あの結局体感をしてなるほどそうかということが分かり出すと、ますますできるようになると、どんどんできるようになるというね、自分の実感体感を持っていただくというようなことですね。でその前にはやっぱりそういうロープレを通して、うん、ここを練習していただく、うん、だから今回のロープレはトークスプリット通りとかではなくて、うん、やっぱりその聞き込み方というところのものすごい練習を今してるんですよね、みんなにね、うん、だそういうのができるようになると非常にこう精度は上がっていくと思いますね。
そうですね、あの前回から続きでやらせていただきましたけれども、あの営業というよりも市場、社会が大きく変わっているので営業も進化しなければならないという、
うん、
意味での青木先生からの、ね、営業をずっと歩まれた立場からの、 あのなんていうんですか、注意喚起も含めてお伝えいただいておりますのでね、
はい、
このあたりあの本当に危機意識を持ちながら営業というものを再度自分がどういう形でやってるのか見直すような機会にもしていただけたらなと、
はい、今ちょうど本をそれ書いてます。
あ、そうなんですね。
今3分の1ぐらい書けましたけどね、うん、あの春には 出そうというふうに思ってますけどね、
はい、ちょっと PDF 化してちょっと皆さんにあの無料でプレゼントして、
いや
早め早め
はい、
まあ、ということで、
はい、
あのこの辺いい機会にしていただけたらと思います。
そうですね、もうぜひ、この質問型営業バージョンアップ2025新質問型営業、うん、これは時代が、そういうことを欲求してるっていうこともありますからね、そういうようなことで 簡単に言えば専門アドバイザーとして活躍していただく時代であるということでございます ね。
ということで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。